はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月30日日曜日、9月もラストで時刻は6時を迎えようとしております。
はい、今日はね台風でね。
そうですね、
大変ですよね。
ね、外は風と雨がひどいことになっておりますわ
ね。え、うん、今日はあの雨戸を閉めてるので、
そうそう、
外の風景が全く見えない状況で、
ね、なんかでも暗い感じですね。
ですよね、
うん、
ここスタジオレイアウト変えてからツーさん初めてですね。
初めてです。今日来てびっくりしました。あれ、ね、あれあれみたいな、いい感じでね。
ねえ、うん、もう4日間かかったんですよ、これ。
すごいね。
大変やったんですよ。
だから今まではこう、なんていうのかな、うん、壁に向かって喋る、今ね壁に向かって喋ってるんですけど、
はい、
前まではこう前ちょっと広々こう空いてたんで、
はい、
ちょっと若干圧迫感はありますよね。
あ、これね、うん、今日雨戸閉めてるからなんですけども。
あ、そっか、外が見えるから。
外が見えてね、
あ、
開けると中庭というか庭を見ながら喋れるんですよ。
あ、そっかそっか。今日はちょっと様子が違うんやね。
そうなんです、
うん、
今日はちょっと台風でね、もう窓も閉めて雨戸も閉めてるもんやから、
うん、
こう誰に喋ってんのっていう感じはあるんですけど。そうそう
そ
う、
私ガラス戸に向かって喋ってるもんね
だからね、おかしいですよね。
そうですね、
これ開けて外を見ながら放送するのはちょっと公開放送もできるかな、
気持ちいいかもしれない。確かにお庭でね、あの見学者の方入っていただいて見ていただきながらなんていうこともできるかもしれませんね。
そうなんですよ、
うん、
だからいい感じなんですけどね。
そうですね、はい、なんかさらにあの奥のお部屋が、うん、もう完全に部屋になってますよね。
いや、部屋というか、うん、まあ何かこう移動するにしてもね、掃除するにしてもね、
うん、
もうものすごくこう困ってたんですよ前の時ね。
はいはいはい。
だからちょっとこう誰かが入ってくるわけでもないので、
うん、
あのみんなでこうちょっと会議するにしても、
はいはい、
奥でできるかなと。
そうですね、
うん、
なんかでも完全にくつろぎ部屋みたいな感じになってますけどね。
あ、だから全員、まあ、4、5人寄っても、
うん、
こう、喋れるようにと思って広くしたんですよ。
なんかね、はい、私ちょっとびっくりしたんですよ、
うん。
こんなとこにこんなソファーあったっけみたいなのがね、
あ、
発掘されてましたね。
カバーとかかけたんでね。
そうそうそう。確かにこの椅子あったわ。でもこんな風にしたらちゃんとソファーやん、みたいな
のね。そうそう。だからね、座らず物置になってたので。
う
ん、
そうですね。
もうなんとなくね、もったないし。
そうですよね。
まあ、掃除機かけるにしてもね、ものすごくこう、あっち行きこっち行き、
そうそう、隙間をこう塗って掃除機かけてましたから。
そうなんですよ、うん、
ちゃんとあの応接の間みたいな感じになりましたからね。
なったでしょう。広々としてね。
そうですね。
だから物としてはそんな変わってないんですよ、
う
ん、
ちょっと置き場所とか、
そうそう、
ね、今まであったものを再利用してとかね、
うん、
節約ですね。
はい、
いいですよね。
ちょっと広々とね、
いいです
ね、できたらいいな思って。
いや、私も見ながらね、自分の部屋もあんな風に変えたいなと思って、
は
い、ちょっと参考に見てました。
これね、
うん、
まあ配線とか多いでしょ
う、うんうん、
まあ、ステレオとかにしてもそうなんですけども、
はい、
ここのスタジオなんか配線がものすごく多いので、
うん、
これをねまず全て外すことから始まるんですよ。
そしてまた繋がなあかんねや。
はい、
それが大変やもんね。
外してね、レイアウト決めるでしょ、
うん、
ここへ置いてこうやってこうやって、でそっから配線しだすとね、コードが足らなくなってくるんですよ。
長さが足りひんかったりとかね。
そうそうそう、
あるある。
コンセントが取れないとか、
うん、
そうなるとまた一から考え直しなんですね。
そうや
な。その時すべてまた外して、
うわめんどくさ、
やっていかなあかんっていうのがね。
そうやね、
出てきて。
確かに、
もうほんと大変でしたよ。
でもね、なんか嬉しいというか達成感あるよね、出来上がった時の。
そうですね。
私もインテリア変えるの好きなんですよ、部屋の模様替えとか好きで、
はい、
まあ、時間とね手間さえ惜しまなければやるんですけど、
はい、
ね、やってる途中はもういやってなるけど、終わった後のこう満足感、
うん、
あれは気持ちいいよね。
そうですね、
うん、
できたああいう感じでね、まあ、これがね、あの10分20分で帰れたらね、
うん、
まあ、達成感はないと思うんですよ。
確かに。
けどね、1日2日、まあ今回なんか4日かかったからね。
自分じゃかかってるよね。
っていうかね、まず掃除から始まったんですよ。
あの物をどけた時に出てくるあのホコリはなんであんなあんやろね。
そう。だから全て端から端まで掃除機かけるのに、全ての物を配線外して一旦隣の部屋に持っていき、
うん、
まあ、隣の部屋がね、
うん、
動線がなくなって出入りができなくなったりするわけですよ。
庭から行かなあかんよね。
そう。そうなるとまたちょっと置き方考えて、みたいな。 じながらね。
確かにな。
やってて。で、そこ掃除終わってから、もうレイアウトを決めて、置いていって、配線ができました。
はい。
そして次、この録音の部屋のものを、すべて出して、
はい。
掃除機かけて、
すごいね。
立ってっていう感じでね。
すごいですね。
うん。
いや、もう途中経過知らんときだから、わー、変わった、すごいだけで終わってましたけどね。
そうなんですよ。
はい。
もう本当にね、ちょうどね、2週間ほど、ちょっと、仕事の方がね、あの、お休みやったもん
ね。はいはいはい。
その間に、
ね、
うん、もうやってしまおうと。
すごい。
今しかないわ、うん、って思ってね。
すごいですね。
だから、年末の掃除、僕しないですからね。
ええー、
だって、この2部屋分、僕は綺麗にしましたから。
あ、ということは、もうここ1000でええんちゃう？
この2部屋はね、
掃除はね。
まだ、あと2部屋残ってますので。
まあ、でも、まだ窓ガラスとかもいっぱいあるやん。
いや、だから、僕はこの2部屋分を1人でやりましたので。
何言ってんねんな、もうそこはみんな共同でやらんと。
あとは、
それこれはこれ。
あとは任せますので、ね。まあ、それでもね、あと3ヶ月ほどしたら、
はい、
ほこりとかも出てくるんでね、
そうですね、お掃除はちゃんとしないとダメですけどね、
はい、
でも奥のお部屋でね、ちょっと鍋とかしたい感じの雰囲気になりましたね。
でしょう、うん、いいでしょう、広々して ね、
楽しみですね、また冬がね、
うん、だから小さなテーブルがね、
はい、
990円であったので、
いいじゃないですか、
折りたたみでね、
うん、
もう買ってきたんですよ。
いいですね。
最初ね、こたつ買おうかどうしようか悩んだんですよ。
悩む悩む。
で、見に行ったんですね。
うん。
ほんなら、引き出し付きのこたつなんかもう出てるわけですよ。
おー。
やっぱり引き出しがあると、うん、こう、リモコンとか直せるからね。
いや、でもね。
いいかなと思ってね。
でも、大きくない？こたつやったら。
まあ、それでも小さいのも出てるんですよね。
うん。
だけど、その引き出しとかいろんなものを見てると、どんどんやっぱりいいものが欲しくなる
んですよね。そうだね。
そうなってくると、だんだん値段も高くなるわけですよ。
そらね。
うん、ね、あ、予算的にちょっときついなと思って、
うんうん、
どうしようどうしよう思ってたら、小さなテーブルなんですけども、うん、折りたたみで990円であったんですね。
はい。
あ、これいいやんと。これを2つ買っても2000円やん。
そうやね。
うん。で、邪魔になったら、
畳めばいいし。
畳めばいいし。
うんうん、
ね。で、広げたくなったら、うん、またもう二つでも買ってくれば、
あ、はいはいはいはい、
こう広げることもできるじゃないですか。
そうですね。
だから、試しに二つ買ってみようと。
うんうん、
で、ダメなら、また考えればいいよと。
うん、
けど、これこたつを買ってきてね、いざ置いたら、狭かったりとか、したら、
ね、抜くのも大変やもんね。
そうそう、1万円近くしますからね。
うん、
これもったないやないかいと。
そうね。
なるんで、まあ、とりあえずこの小さなテーブルを選んだわけですけどね。
いいんじゃないですかね。
でしょ。またね、ちょっと背の高いやつのがね、2000円ぐらいでもあったんですよ。
うん、
それもちょっとこう、イベントとかに使えそうかなって。
ああ、持って行ってね、台にしたりとかもいけますよね。
ミキサーとかも置いたりせなあかんのでね。
はい。
それ用にもちょっと見つけてあるんで。
はい、キープですね。
はい。まあ、そうですね、今年の、食感には買って持っていこうかなと思っている状態ですね。
かもしれませんね。
はい、
さあ、そんな食感の話題が出たところで、
はい、
今年も毎年恒例の橿原夢の森フェスティバル、
はい、
開催されますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
今年橿原の夢の森フェスティバルですが、
うん、
ですね、毎年参加をさせていただいてるんですけども、
はい、
今年10月6日7日来週の土曜日日曜日に、
はい、
橿原神宮公園ですね、あちらの方で開催をされます。
はい、
で、フリーマーケット、また YNC として出店をすることが決まりまして、
はい、
はい、今日もちょっと準備をしていたんですけれども、うん、実はですね、残念ながら、
はい、
アットランダムのライブ出演が、
そうなんです。
今年はなくなってしまったということで。
そうなんですよ。
恒例だったんですけどね。
やっぱり年々ね、出演したいっていう方が増えてきましたので。
このステージ気持ちいいよね。
ですよね。
うん、
で、今回かなり多く、応募されたみたいで、
はい、
もう申し訳ないんですけどと言われまして、来年は優先的にしますので
出演していただきますという、
そうそうそう、
ね、
そういうことでね、
ということで、
うん、
そうだから、その代わり YNC のメンバーはフリマの方に集結をして、
はい、
はい、こちらの方でね、皆さん揃っておりますので、
はい、
で、橿原神宮の参道ですね、入り口のところ、
そうですね、
そこにフリーマーケットいっぱい出てますけれども、
はい、
多分 YNC メンバーのとこみんな声でっかいんで、うるさいブース探していただいたらいてると思います。はい、
うん、
はい、ぜひまた遊びに来てください。ま
あ、ひょっとしたらね、
うん、
ひょっとしたらですけども、
ひょっとしたら、
アットランダムね、
うん、
アコースティックのギター3本でちょっとなんかしようかという案は出てるんです。
おお、それはもちろんフリマの人寄せとしてしていただけるということやね。
うーん、っていうかフリマの横で邪魔をしようと
邪魔やったらいらんで
という考えなんですけども
はい、
はい、
まあ、じゃあそこでもしかしたらアットランダムの歌声演奏が聞けるかもしれない。
そう、生でね。
そうですね、
はい、そんなのもちょっと企画してますので、
こっそりやるかもしれませんので、ちょっとそれは何時にいつどういう風にやるかも分かりませんから、
はい
はい、また皆さん楽しみに来ていただいてね、
そうですね、
お届けいただければと思いますので、はい、ぜひお越しください、
うん、
10月の6日7日柏原夢の森フェスティバルご紹介をさせていただきました。
はい、
はい、
まあね、また秋にはね、
うん、
柏原夢の森フェスティバルもそうですけども、
はい、
食ランもありますので、ね、
そうですね、毎年五条の方でね行われても、はい、あちらもすごい参加者が増えてますよね。
そうですね、またほんでライブの方はね、
うん、
アットランダムが機材も全部持って行ってやってますので、
はい、うん、
出演したいという方は、
うんうん、
よかったら連絡ください。
お、もしかしたら出演できるかも。
はい、
うん、
機材によってはあまりフルバンドになるとちょっと難しいですけども、うん、アコースティックだけとか、
はい、
まあ3人のメンバーやね
ん
とか、
うんうん、
いうんやったらいけますので。
そうですね、あそこもある意味ちょっとこう場所借りをして、そこでねもう自由に演奏とかさせていただけますからね。
そうなんですよ、
うん、
だからね、もう僕たちに任しとくからと出演者も全て任すから自由にやってくれていいよと言われてますのでは
い、
はい、
まあ、逆に言うとアットランダムがずっとやらなあかんのも大変やしってことやね。
そうなんですよ一部二部でね30分、まあ、1時間半ぐらいまではどうにかできるんですけども。
そうですね、まあ、年齢も年齢やからね、
はい、
みんなね、
まあ、またいつも通り行動さんも来てくれるかと思いますので、
はい、
その辺で入れ替わりながらね、
そうですね、
演奏できるかと思いますのでね、
はい、もし出演してみたいななんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの番組の方までお問い合わせいただけたらと思います。
はい、お願いしておきます、
は
い。
じゃあそれではこの辺で一曲お届けいたしましょうか。アットランダムでハーバーハイウェイ。
長い夜の道、走る車の窓から見える夜のハーバーハイウェイ、きらめく心の炎、君と二人ささやく夢のようにそっと君にハーバーハイウェイ、星が流れて街の明かりも流されてゆくだけど、今
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはカタログ。
カタログね、
うん、
もう本当にね、物を買うときにね、
うん、
必ずカタログでいろんなものを調べたなりますよね。
あ、そうですね。
ね、特に電化製品、
うん、あ、わかる。でも最近は紙ベースのカタログより、
うん、
なんていうの、あのネットで見れるカタログとかもあるじゃないですか。あ、
確かにね、
紙みたいにね、めくれるように本みたいになってるやつだったりとか、はいはいは
い、そういうのもあるしね、本当にね、
便利になってきましたよね、うん、
ただ問題はね、あのカタログでだいたいサイズ書いてあるでしょ、
うん、大きさね、
大きさを、
うん、
それをね見てもね、
うん、
分からんのよ。
あ、そうそうそうそう、
感覚的に
分かる分かる、それ、うん、
ね、だからこれ大きいのかな小さいのかなとかね、
うん、
まあ、さっきこたつの話してましたけども、
はい、
こたつのサイズ書いてあっても90、90、90とか書いてあるわけでしょ、
うんうんうん、
それがどのぐらいの大きさなのかが分からない。
分からない。そう、私もね、ちょっと今ね、クーラーボックス欲しいんですよ。
はい、
なんかこういろんなもん、あの旅行とか行くときにちょっと入れといてね、便利でしょ、うん、でちっちゃいのあるんだけど、
はい、
ちょっと大きいのが欲しいなと思って、
はい、
今見てたんですけどね、
うん、
見てたらリッターサイズで書いてるんですね、
クーラーボックスって
。16リッター、うん、32リッターとかね、
はいはい、
分からへんでしょ。
あれはね、真四角のもあれば、うん、長細いのもあるじゃないですか。
そうそうそうそう。で写真一応出ててサイズとか縦なんぼ横なんぼって書いてあんねんけど、
はい、
やっぱちょっと想像つかへんから、
うん、
私としてはそれを女性が担いでる写真が見たい。
ああ、なるほど、
うん、あ、こんなもんねって分かるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのがあるといいのにね。
ああ、そうですね、うん、たまにあのペットボトル何本入りますとか書いて
ある
でしょ、
うん、
それもよく分からないじゃないですか。分からない。
そうなんですよ。
まあペットボトル10本入る言われても10本持ったことない
もん持たれへんかもしれへんしね。
そうそうそう、
だからね、
あるからね、そのサイズの見方っていうのはちょっとわからないですよね。
そうですよね。でもなんかそのカタログによってはわかりやすく、例えばカバンを買うときに A4 サイズの書類がゆったり入りますとかね、
はい、
書き方してんのとか見たら、あ、これええやんとか思うんですよね。
最近あのランドセルの CM がそうですよね、
うん、そうですよね。 A4 のクリアファイルがちゃんと入るって、あれ今まで入れへんかった方がびっくりですけどね。
ですよね。ほんでまた入れへんやったら B5 でだったりよっていう話じゃないですか。
そうそう、学校の先生みんな A4 で出してんのに ね、なんでやねんと思うよね。
だからそれを A4 に変えたっていうのもおかしな話でね。子供やったら小さい字でも読めるやろ。
いやいやいや、お父さんお母さんが読まれん
かし、ね、そうかそうか、そういうことかもわからんね
まあでもね、そうやってこうカタログだけで決めれる方とね、はい、いろんな情報を仕入れる方もいろいろあるかと思いますけれども。
ですよね。
はい、まずは今日の写真からちょっとご紹介していきましょうか。
はい、
いろんなカタログというかね、冊子がいろいろ出ておりますけれども、
はい、そうなんですよ、
はい、
これね、昔の本っていうんですか、
うん、
あのユニフォームのカタログと、
ほう、
で、あのアイモードとかね、
ほうほうほう、
そういったそういうソフトのね、
あのアプリのソフトとか、
アプリのソフトとかいろいろ出てた雑誌と、
はいはいはい、
で僕時計好きなんで、
うんうん、
時計がいろいろ載ってる雑誌を、
あ、
まあ、雑誌もある意味カタログなんでね。
まあそうですね、うん、
比較してるようなやつとかね。
でもなんか本当に写真がいっぱいで見てて楽しいですよね。
ですよね、
カタログってね、
うん、でこのサイズさんね、昔からこういろいろお付き合いありますけども、フリーペーパーなんで、
うん、
でいろんなこう街の情報とかを載せてくれてる、
うんうん、
これもある意味カタログですよね。
ああ、そうですね、うん、面白いですよね。
ですよね、
うん、
だから街の情報とか見るためのカタログと考えたら、フリーペーパーなんかは、
あ、そっか、
ものすごくいいですよね、
うんうん、
無料やしね。
で欲しいものがあったらまた買ってみるとかね、行ってみるなんていうこともできますもんね。
ですよね、
うん、
まあそんな写真をちょっと撮ってみましたけどね。
いろんな種類のがありますよね、
はい、
さあメッセージの方もいただいてますのでご紹介していきましょう、
はい、よ。
まずはあくびちゃん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
たまにカタログショッピングしています。
お、なるほど。
なかなか外でゆっくり買い物できないときに便利です。
あ、最近はね、ちびちゃんいてるし ね、
うん、カタログに気になるページを追って印をつけて、
うん、
いっぱい折りすぎて後で何が気になったのかわからない時も
わかるわ。
これ私もわかるわ。
わかるわ。
あの、折って反対ページにもいいとこあったら反対折りするやん。
はいはいはい。
そんなもうなんか折りすぎてくちゃくちゃになってしまうねんね。
ああ、なるほどね。
わかるわこれ。
で結局どれを買おうと思ってたか忘れてしまう、う
ん、そう、その時の気分で行くからね、
はいはいはい、
分かれへんようになったりするよね。
あるな確かに。
あくびちゃん、続きがあって、最近は授乳服と玄関の外に敷くマットを買いました、
はい、
ということですね。
なるほどね。
はい、
カタログで選んで買ったのかな。
そうですね、マットさんを買ってくれたみたいですね。
うん、
3つけたらちゃうよね
違う違うまあせやけどね、いろんなものをね、こうカタログで選んでね、うん、あのカタログの方がね、 サイズがいろいろあったりするでしょ、こういう。
そうそうそう。服とかもそうだしね。
うん。うん、細かい、こう、サイズで選べるんでね。うん。もう、この隙間に入れたい棚ないかなとか思ったらね。店頭行ってもね、各サイズを置いてくれてるとこってないじゃないですか。
そうですね。
ね。それが、このサイズを測って、うん、それに合うサイズで買えるっていうのも。
そう、それは便利やんね。
いいとこですよね。
確かに。はい。いますね。あくびちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いて、ひまわりさんからもいただいております。
はいよ。
毎月定期的に届くカタログショッピングを楽しんでます。
おー、いいですね。
買いすぎはないのですが、ストップするのを忘れて、うん、届いてから後悔することもありますが、うん、毎月一度の楽しみですね。
はい、ああ。
ですね。
で、ストップするっていうのは、どういうことかな、
うん、例えば、こう、ほら、毎月毎月、ずっと定期的に買い続けるっていうカタログショッピングがあるんですよ。
はい、なるほど。
ペリシモだったり選手会だったりとかね、はいはい、いうのがあって私もやってるんですけど、
うん、
あれってこう例えば毎月1枚ハンカチが届くとか。
あ、なるほど、
うん、それがいろんな種類のハンカチがこう毎月毎月柄を変えて届くんですよ。
あ、それいいじゃないですか。
そうそうそう、だからまあ月に1枚ぐらいでね、まあそんな値段しないから、
はい、
ずっと買ってるんですけど、まあ溜まってくるとね、
うん、
もうええやんってなるとき
あるじゃないですか。あ、なるほどなるほど。
それを忘れて、あ、止めるの忘れたみたいな。
あ、まあハンカチも実際1年が来たら12枚来るわけですよね。毎一月に1回として、
うん、
もう12枚もあったらね、
もう十分やん。
もう十分やん。
ちょっと半年ぐらい休んでまた、まあね、傷んできたら次またやろうかなって思うんだけど、はいはい、止めるのを忘れる。
ああ、そのまま
ずすごいわかりますね。
うん、ああそういうことか。
そうそう、今私ね先月、
はい、
そういう通販カタログで、うん、たらいを買ったんです。
はい。
たらい。まあ、
行水でも。
行水せへんけど、例えば足を入れてね、はい、足を冷やしたり、夏暑い時とか。
ああ、なるほど、
うん。あとこう、なんか野菜とか入れて冷やしたりとか、まあ何でもいいんですけど、
はい、
こう、それも昔の金だらいじゃなくて、最近ってこう、なんていうかプラスチックみたいな、
はい、
よみこっち柔らかい生地のやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あれのたらいを買ったんですよ。
はいはいはい。
で、それを買ったんですけど、うん、1個で十分だよね。
はい。
で、それ止めるの忘れて、今2個。
それ、たらいなんか2個も3個もいるか？
いらんねん、いらんねん。でもめっちゃ場所取んねん。
はあ、それって安いの、うん、やっぱり何個かこう頼むっていうのは。
っていう、そんなでもないねんけど、うん、まあそのオリジナル商品だったりとかもね、あったりはするんで、うん、
はい、
可愛くて、まあ値段はそれなりみたいなものもあったり、
は
あ、いうのもあります
けど、
別に安いってわけでもなかったり。
柔らかい生地だったらさ、
うん、
水をほかすときとかにさ、
あ、なんかビョンってなるかもしれへんけどね。
うん。
うん、
怖いやん、なんか。
いや、なるかもしれないけど、でも、金だらいはちょっとね、さすがに、じゃないですか。
まあまあ、そうやけど、普通のプラスチックの硬さで。
あ、でももうちょっと、ベロンってする感じですね。
ああ
。いや、というか、ちょうど夏場の暑い時だったんで、
はい、
節電対策で、足元冷やしたら涼しなるでしょ、う
ん、はい。
だそれ用に、こう、足元用に、足湯バケツを買おうかなと思ったんですけど、
はいはい。
ちょっとでかいから、他にも使えるようにと思って、たらいにしたんですけど。
ああ、なるほどね。
もっとでかくて、うん、なおかつ2つだからね。
あ、それ1つ僕もらいましょうか。
あれいや、びっくりしますね、本当に止めなきゃねって思いますね。
そうやけど、まあハンカチやったらね、
うん、
なんとなくわかるんですよ。
そうそうそうそう、
さっきも話したようにね、
そうそうそう、
払いを毎月続けてとかね。
そうですね、
いうのはちょっとおかしいよね、う
ん、一応だから私も1個で止めるつもりだったんですけど、
はい、
止めそびれたっていうかね、忘れてたんですよ。来た時に、わー来た嬉しいってこう浮かれてるじゃないですか、
はい、
その時にちゃんと次の月がどうするかっていうのをネットで入れないといけないんですけど、それ忘れてたんですよ、ね、
それある意味いいシステムかもわからないですね。
まあね、店側にとってはね、
とってはね、
うん、
1つ売れたのがまた2つ売れたとか、
うん、そうそうそう、ね、まあ、もちろんでも返品もできるんですよ、
はいはい、
まあ、しまった買いすぎちゃったって返品も可能なんですけど、
はい、
まあ、返品するのもめんどくさいな。
ああ、なるほど。
なってくると、
ね。いいですね。それで結構、100個、200個売れてたら、すごい儲けじゃないですか。
まあ、そうかもしれませんよ ね。私みたいな、こう、物臭な人がね、いっぱいいてると、
そうですよね。
売れるかもしれないですね。
いいですね。
はい。ひまわりさん、そんなことないように気をつけてください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
その向井さんからもいただいてます。
はい。
ネットがカタログみたいなもので、便利だよね。
ああ、確かにね、
うん。
さっきも言ってましたけどね。
そのまま買い物もできて便利だしね。
そうやね。
最近欲しいものがあれば、ネットで調べて、
うん、
店頭に実物を見に行って、ネットで買うようになってきました。う
ん、あ、まあいいね。
本当にネットって便利だよね。
ああ、やっぱりそのサイズとかやるね。
うん。
こう見た感じと実物を見るのと、
うん、
カタログだけではちょっと違ったりする。
ありますね。
じゃないですか。
ありますよね。
ね。で、やっぱりネットでやったらその値段もいろいろ
あるある。
安いところも
調べれるしね。
調べれるしね。
うん。
で、まず物はどんなんか見に行くのに店頭に行って、
うん、
見て、あ、これやったらいいやんと。 で、店頭が安ければもうそのまま店頭で買えばいいし。
そうですよね。
ね、
う
ん。で、店頭の値段がネットより高ければ帰ってきて、うん、ネットで注文したら、だいたい翌日ぐらいには届くもんね。
早いのは早いですよね。ね、本当に、うん。だから私も、その昔さんと同じパターンで、
はい、
店で見て、うん、ネットで調べるパターンが、買うパターンが多いんですよ。
あ、なるほどね。
うん、だってだから店で見て同じ色とか、この欲しい色がなかったり、サイズがなかったりした時に、
はい、
これのこのサイズっていうのがもう頭の中にできるじゃないですか。
あ、
だからそれで探せるから、
はい
はい、いいなっていうのはありますよね。
最近ファッションがそうですよね。
ああ、そうやね。
服とかがもうネットで買えるようになって、
うん、
カタログみたいな感じでバー見て、
うん、
でだから店頭とかやったらよくサイズなくなってたりするじゃないですか。
そうそうそう。でもネットでまた残ってたりとかね。
残ってたりね。
あるんですよね。
で、倉庫してる間になんか特価になってたりとかね。するからね。
ありますよね。逆にネット通販の方が安かったりする時もあるしね。
ですよね。
うん、
ネットだけのバーゲンみたいなのも
ありますね。
あるしね。
ただ関西人としては、うん、その店頭でお店の方とのやり取りの中、
はい、
値引きをしてもらう楽しさもあるでしょ。
あれ不思議やね。
うん、
実際ね、まあ、1万円のものがね、
うん、
8000円にしてもらえたって安く買えたと思うじゃないですか。
う
ん、
そうそう。
で帰ってきてネット見たら6000円で売ってたりするわけですよね。
あるけど私は人とのつながりを取る。
けどその1万円のものが、うん、まあ8000円になったりだけでも安く買えたって思えるからそれでいいんですよね。
うん、その時は見たらあかんねん、ネットで値段とか。
まあまあ確かにね。だけどこうどうしてもこういろいろ見てる間に新しいの出てないかなとか思って、
ね、見ちゃう時あるよね。
安くなってたりするじゃないですか。
あります、あります。
僕、たまにね、ネットじゃないんだけどね、
うん、
店頭でね、買い物してね、
はい、
あくる日ね、うん、500円下がってたりするんですよ。
あるよね、土日限定とか言
う
てね。
そうそうそう。
あれあかんよね。そうやって明日安なるって教えてほしいよね。
そうですよね。だからね、その辺のところをやっぱりちょっと気をつけたいかなと思いますね。
そうですね。やっぱ情報収集は大切やということで。
そうですね。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきたいと思います。
はいよ。
買い物、うん、授乳、
はい、
玄関、
うん、
定期、
うん、
公開、ネット、店頭。
授乳ってどんなんやねん。
いや、マットさんが喋るとこ聞いてみたいけどな。実物、このあたりでいかがでしょうか。
なるほどね。うん、もう、買い物はね、うん、もう
今日だいぶ喋ったしね。
喋ったしね。
うん、
授乳はよう喋らんしね。まあまあそんなんで、定期ってどうですか。
定期ね。
いろんな定期。最近ね、イコカとかもね、
うん、
コンビニで使えるでしょ。
ああ、そうか。
ID とかね。
はいはいはい、はい。
もう定期、あ、まああれも定期なのか、
うん、
どうかっていうところなんですけども。ま
あ、定期の機能がこう広がってきたって感じかな。
ですよね。うん、その辺のところをちょっと語ってみようかと思います ね。
はい。定期を持ってないマットさんと、
はい、
また通算で来週もね、はい、お届けしたいと思います。来週は岡原夢の森フェスティバルに参加した後の収録となりますので、
はい。
はい、また夕方に収録いたしますから、ぜひ夢の森の方にも皆さん遊びに来てください。
はい。
ということで、お相手は、
マットでした。
通算でした。バイバイ。さあ、それではお別れの曲は、ブレンディで、電話してもいいかい。
描いていたいから。